正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は8月9日月曜日の午後1時を回りました、
はい、
皆さんどのようにお過ごしでしょうか。8月に入りまして、
はい、
ここに来てですね、気象庁の方がね、
はい、
先月7月の全国的な気候についてまとめたものが発表されました。
そうですか。
近畿地方はですね、気温は、この1ヶ月、平年よりも 0.5 度高かったと、
うん
うん、なのでちょっとこう暑めの7月だったと、
はい、
でですね、あと降水量とか日照時間、はほぼ平年並み。
ああ、そうなんですか。
だったんです。皆さんどのようにイメージされますか。僕はちょっと雨が多かったね。
私もそう思います。
まあ近畿はなかったですけど、まあ全国的にも災害があったりとかね、ちょっとこう雨が印象に残った7月だったとは思うんですけども、雨の量自体は平年並みだった。
ああ、そうなんですね。
でですね、これ全国的に見ると、はい、北日本がちょっと変なこの7月だったんです、実は。
ああ、なるほど。
雨がね、少なかったんですよ。
逆にね、
はい、特に北海道は気温が高くて雨が少なかった。日照時間がめちゃくちゃ多かった。
なんか気温が高いのはすごくそんなねニュースもありまして、
うん、
って思ったんです
けど、8月に入ってからもね、北海道結構気温高いですけれどもね、はい、そんな傾向でした。
なるほど。
まあなんとなく、まあ、近畿はね、雨日照時間ともに平年並み、これはほっとしますよ ね。この気候変動が激しい中平年並みでしたって言ったら、はい、ああよかったって思いますけど、
思いますね。
まあこれから8月はどうなるのかね、
はい、
またこれまとまったらね、お情報としてこの番組でお届けしたいと思います。で今日はですね、はい、一つ言葉を取り上げまして、その言葉についてちょっと分かりにくいと思うので、
うん、
すごく大事なんですよ。
ああそうですか、
うん、ちょっと深刻な話になってしまいますが、地球環境問題としてね、
はい、
はい、今日もねお付き合いいただきたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日のこの番組取り上げる言葉はですね、皆さんこの言葉聞いたことありますかね、はい、オーバーシュートデイ。
オーバーシュートデイ、
うん、
はい、
なんかこうまた難しい言葉これちょっと とっつきにくいなと思いのあなた、
はい、
ちょっとお聞きください。これすっごく大事な言葉なんですよ。
そうですか、
うん、はい、これ英語です。オーバーシュートデイ、デイは日ね、うん、日にちの日ですね。
デイですね、はい、
でこれ意味はですね、どういう意味かというと、まあ、直訳したら行き過ぎてしまった日、
うん、
それとか飛び越えてしまった日
ね、オーバーしちゃったということですよね。
そういうことです、そういうことです、はい、
うん、
で少しこれ意訳すると、
はい、
使い切ってしまった日、あ、使い切っちゃった、うん、大事なもの、
はい、
っていうことなんですね。
残念感がありますね、
う
ん、なんか
でこの言葉は、ね、このように使います、うん、今年のオーバーシュートデーは何月何日でした、このように使うわけですね、う
ん、なるほど、
うん、
はい、
だからこの日で使い切っちゃいましたよっていう日なんですね、うん、なんとなくでしょ、
はい、ちょっとね、いけない感じがします、そこの言葉を言ったら。
あ、そうそう、あんまりいい、うん、日ではない
ね、え、そんな気がしますね、
うん、
使い切っちゃった、え、もうあとないんですよみたいな、
そういうことなんです。
ちょっとねこの番組で扱うんですから、うん、なんとなくドキドキというか心配になってきましたね。
そうでね、とりあえず分かりやすい例を挙げます、はい、僕なりに考えてきました、はい、余計分かりにくくなるかもしれないけどもちょっとお聞きくださいね、はい、でイメージとしてはね、例えばですよ、うん、その年の1月1日お正月の日に、
はい、
ポテトチップを酢を大量に買いましたと。
あら、あなたですよ。
大好きだ
、うん
ね、ポテトチップ酢大量に買いました、1年分買いましたと。
あら、すごいな。
で、まあ、その年、まあ、いい感じで多分スタートするでしょうね、
はい、
好きな方はね。
ねえ。
で1日に何枚まで とかね、こう決まりをしっかりと作っていなかったので、美味しいもんだからついついどんどんどんどん食べてしまいましたと。
これ止まらないんですよね。食べ
とりあえず最初は1年分というつもりで買ったものをちょっとどんどん食べてしまって、結局例えばですよ、今日8月9日にとうとう最後の1枚になってしまったとします。
あら。
うん。でそれをもう大好きだからといって食べてしまったら、あなたが大好きなポテトチップスのオーバーシュートデーは今日8月9日ということになります。
なるんですね。
わかります。
わかります、
ね。はい、もう食べきっちゃいましたっていうことですね。
わかりやすい。
でね、そうやって考えると、その好きなのは好きでいいんですけれどもね、好きなのを食べたらいいと思うんですが、多分その人はね、そのポテチを食べ過ぎてしまった結果としてお腹の周りに脂肪が余計についてしまったり、
はい、
でもしかしたら健康を害してしまったかもしれませんよね。
なるほど。
でそこら辺もそのオーバーシュートデーの本来のね、あの今日取り上げるあのこの言葉の意味にもつながってくると思うんですが、はい、もちろんあのこの番組はね、地球環境についての、あの話題をねお届けするので、ポテトチップスの上手な食べ方とかダイエットをテーマにしたものではありません、ですけれども、地球のダイエットの話になると、これはちょっと深刻な問題ですよね。
そうですよね。
そうなんです。この地球のある意味ダイエットの話になります、
なるほど。
じゃあその地球のオーバーシュートデーってどういうものなのか、ね、ということなんですが、
はい、
うん、それは後半にということで、ちょっとここでにも早めですけど一挙をお届けして、
なるほど、
後半にじっくりお話ししたいと思います。
わかりました。今日はですね、まさきさんセレクトしてくださったの、私これ学生時代にバンドで歌ってました。オリビアに歌って、
ひとふし、
はい、ひとふしとかそんな今日ちょっとあのまた改めて、
今日調子悪いから
、はい、
あ、わかりました。
はい、オリビアニュートンジョンで、ね、フィジカル。
今日のテーマはオーバーシュートデ
ー。はい、オーバーシュートデ
ー。で曲をお届けする前はですね、ポテトチップスの食べ過ぎによってね、オーバーシュートデーきますよっていう、そういう話ね、例えとしてしましたけれども、
はい、
本来はこの言葉意訳しますと使い切ってしまった日、で何を使い切るかというと、
はい、
自然由来の資源 を使い切ってしまうことを言っています。
これはちょっとなんかどういった話になるんでしょうか。ドキドキしますね、
はい、でこれね地球の話なので、
はい、
あの地球を、ね、英語でしてアースって言いますけども、アースオーバーシュートデーというふうに正式には言うんですね、うん、
なるほど。
でどういうものかと言いますと、で、まあ、僕たち人類は地球にいろんな形で存在する資源、まあ、例えば食べ物になる植物とか動物、
はい、うん
ね、ありがたくいただいてますよね、毎日のように、
はい、
でまた地下に眠る化石燃料などを消費して生活してますよね、
はい、そうですね、
うん、でそれらの自然資源の消費量が地球が1年間に作り出す資源の生産量を上回る日、
うん、
これをアースオーバーシュートデーと言います。
ということなんですね、
うん、
分かりやすいです。
もう一回言いますね、
はいはい、
で僕たちはいろんな資源を使って生活しています、うん、消費していますよね、
はい、
その使う消費する資源量と地球が1年間に作り出す資源量比較した時に消費する方が上回ってしまう日、これをアースオーバーシュートデーというふうに言います。
もう使い切ってしまったよという日になってしまうわけですね、う
ん、なんかねあの皆さんイメージとして、うん、あの僕たち普通に生きるためにねあのエネルギー使ったりね物を食べたりしますよね。これは地球というものをどんどんこうちょっと言葉悪いですけど食いつぶして僕たちは生きてる、
うん、はい、
というふうに大思いの方、
はい、
そうなんです そういうことなんですけども、
はい、
でもね、
そうですよね、
よく考えてください。これを続けると、はい、いずれ僕たち、まあ僕たちじゃないかもしれないけど、その次の世代とかその次とかその次とかいずれ終わるわけですよね。
そうですね。限りある資源ですからね。はい。
で、その食いつぶしてしまうんだけれども、毎年毎年1年ごとに計算して、あの地球が作り出す量と消費する量を比較して、うん、消費が上回ってしまう日っていうのは絶対出てくるわけで、それをアースオーバーシュートデーというふうに言います、う
ん、なるほど。
で、人間が1年間に消費する資源量と地球が1年間に作り出す資源量、
うん、
これが仮にですね同じであれば、
はい、
これ収支ゼロですから、
ね、
ということは今僕が話したやり方ではなくて永遠に地球で生活できるわけです。
そういうことですよね、
うん、で、はい、僕らはそれを目指さなきゃいけないですよね、
うん、
地球に住む限りですよね、
そうですね、
うん、だけれども今お話しした通り残念ながら人類っていうのは資源を消費しすぎていてアースオーバーシュートデーは毎年やっぱり必ずやってきてしまう。
来てるんですよね、
うん、ある意味ですから、うん、そのオーバーシュートデー後は地球に蓄えられた貯金を毎年取り崩して生活している、
うん、
地球の資源がすり減ってきているということなんですね、
う
ん、
そういうことですね、
うん、ストーリーはこれ人類滅亡に向かってるわけです。それだとね、でこれ何とかしなきゃいけない、
このままだとね、そう本当に、うんうん、
でもちろん今年もですね、
はい、
実はすでにアースオーバーシュートデーはやってきております。
もうすでに
7月先月の29日だったんです。
うわあ、もう
本来は1年間で消費しなきゃいけないもの、
はい、
地球が生産してくれるものをもう7月29日という時点で全部消費しきっちゃってるんですよね。
皆さんどうですか、あと、
うん、
あともう半年は切れてますけれども近く残ってますよね。
そう、
はい、
だからここからあとはもうすいません地球さんということでどんどんどんどん食い潰してしまっているということなんですね、うん、
貯金がでもどれだけあるかということなんですが、
うん、
そんなにない気もするんですが、まさきさんどうなんですか。
貯金ないですよ。そんなないというか、ね、どんどん減りますよ ね
、
うん、毎年ね地球っていうのはやっぱりあの植物を生かしたりとか、はい、動物をどんどん大きくしたりとか、ね、増やしたりとか、ね、そういうあの営みがありますよ ね。だからある程度増えることは増えるんだけども圧倒的に消費する量が多い、
はい、
なのでこのアースオーバーシュートで来ちゃうわけですね。
わ
でこのアースオーバーシュートではですね実は国ごとにも計算されています、はい、
あ、そうなんですね。
今は僕がお話した7月29日はこれ地球全体です、
はい、
日本はですねなんとこのアースオーバーシュートデーは5月の6日にもう迎えてるんですよ。
5月ですか、
うん、 これ、だから半年にもならないうちに使っていい地球資源を全部使い切ってしまって、今日本は地球資源を取り崩して生活しているということになります。
これって本当にあのニュースで言わないといけないことですよね。
すごく大事な日、
ね、その日の朝でもね、緊急速報みたいにするべきことですよね、うん、
そうだと思うんですけどもね、あの正式に発表されていて、
はい、
あのなんでしょうね、その環境について理解のある方々はそれを情報を共有するんですけども、うん、これが例えばテレビとラジオでね、今日はオーバーシュートですと、まあ、この番組ではやりますけど、
うんね、私たちは今日言いましたよ皆さん、はい、
あのもう過ぎてるんですよというお話ですけれども
ね、
うん、本当にしっかりとこういうのっていうのは共有しなきゃいけないですよね、
うん、本当ですね、
うん、ちなみにですね、
はい、
主な国の中で今年最も早くアースオーバーシュートデーを迎えてしまった国はですね、
はい、
中東の国カタール。
あら、
カタールはなんとですね、
はい、
2月の9日にもう全部消費しきっちゃってるという数字になります。
いや、早々にですか、
うん、でこれあの詳しくは、ね、分析できていないんですけども、
はい、
あのカタールの輸出ですね、
は
天然ガスとか原油などの鉱物資源、
うん、はい、
この割合が多いんですね、
うん、
ですからあの表現はちょっと良くないですけども、地球を食い潰すことで国が成り立っているという、まあ、そういう形にはなってしまったんですね、経済的に。
なるほど。でもなんかカタールだけの問題ではないですよね。
そうそう、
あ
の中東のその原油産油国とかそういうあたりっていうのはやっぱり早めにオーバーシュートで来てるんですよね。
なるほど、
うん、
でもちゃんと各国でこういう測ることができるというあの形ができてるんだったら、
うん、
対策も絶対できるはずですからね。
そう、それだからこういうことに敏感でいるべきだし、うん、
はい、
そうならないように対策をしなきゃいけないですよね、うん、なのでだからこうやってその化石燃料の産出で成り立ってる国というのは、うん、
はい、
多分もうお金持ちじゃないですか、イメージ的にね、うん、すごく裕福なんですよ。でもその国が得られる利益の例えば一定の割合を、
はい、
あの資源を守るために使うような仕組みにするとかね、
うん、
世界的に
逆にしなければいけないですよね、う
ん、でそうすることでそのアースオーバーシュートでもどんどん遅らせることもできるし、うん、うまくいけばなくすこともできるかもしれない
ですよ ね、 いやなくさないといけないんじゃないですか。じゃないと地球がなくなってしまいますよね。
そうなんですよ、
うん、
でね、あのこのアースオーバーシュートデーっていうのもう一つ考え方があって、これね、二酸化炭素などの温室効果ガスの収支も実は加味されているんです。つまり地球が吸収する温室効果ガスの許容を上回る量の排出が行われているために、まあこれもですからアースオーバーシュートデーどっかで来てしまうっていう、その要素になるわけですね。
そうですね、
うん、温室効果ガスの排出なんですが、まあ、人類が地球環境にかけている圧力の半分以上を占めるほど大きく、まあ、今深刻な問題になっている。なので、まあ、世界的に国際的にいろんな取り組みが進んでいるわけですよね。でですね、この温室効果ガスの排出削減だけではなくてね、
はい、
こんなデータがあります。これグローバルフットプリントネットワークという GFN という団体が作ってるんですけども、
はい、
世界で食料廃棄、食品ロスですよね、
うん、
食料廃棄の量を半減させればアースオーバーシュートデーは11日遅らせることができる。
なるほど。
というふうに言っております。
私たちがすぐにでもできることですね。
そうですね、
はい、
でまた二酸化炭素の排出による負荷を半減仮にさせれば89日は遅らせることができるというふうな計算をしております。
大きいです ね、
ね、半分減らすと89日遅らせる、
うん、
でも遅らせなきゃいけないわけですよね。
そうですよ。だからやっぱりできることはあるんですよね、本当にすぐにでもね。
そうそう、だからこの、うん、まあ、言葉は難しいね、このアースオーバーシュートデーが、
はい、
もう今年は何月何日ですっていうのは先ほど荻野さんおっしゃいましたけども、うん、はい、発表していただいてね、正式に、
ね、
うん、まあ、国連ももっとねアピールしたらいいかなと思うんですけど、
ね、もっと本当に
でそれを元にして、うん、あ、こっから先は僕たちはもう借金生活なんだなと、食いつぶしちゃってるんだなっていうことをやっぱりしっかり理解して、そうならないように、またはそのオーバーシュートでどんどん遅らせる方向でね、進んでいくべきですよ ね、
ね、
うん、
なんかもう今日でこのオーバーしましたよなんて言われるとみんなちょっとこうクッとこうなる感じもね、
多分ね、これ予測することができたらね、例えば2022年は 何月何日頃です、はい、なんていう情報が出たら、
うん、
じゃあ今からちょっとずつそれね遅らせる方法でね、やりましょうというので、例えば国の予算付けがするとかね、うん、
はい、
そこまでいったら結構ね、うん、対策としては現実味が出てくるかなと思うんです
けどね。できると思いますよ本当に、うん、もう今若い主婦の方でもすごく節約術がうまいとかね、いろんな情報があるじゃないですか、
うん、うちもやっぱり家計簿をつけてね、やりくりして、
ね
え、どのご家庭もやってると思うんですけども、ね、それをだから地球レベルにすると、はい、いずれにしてもね繰り返しますけれども、はい、このアースオーバーシュートデーが毎年やってきてしまうということは、うん、これは言い換えると人類滅亡に向かってはいるんですよ、これ。
いや間違いなくそういうことですよね、
表現としては極端ですけども、
いやでもそういうことですよね、
うん、そういう状況だから何もしてないわけじゃなくて、うん、国際的な枠組みとして今よく聞く言葉で持続可能な社会を作りましょうってよく言うじゃないですか、人類滅亡に向かうんじゃなくて持続可能なね、こう継続的にどんどんどんどんこの地球で地球要因環境にして生活しましょうっていう取り組みが、まあ、進んではねいますよね。 SDGs も、ね、うん、中に入ってますし、
はい、すごくいろんなことは提案提唱されてますけれども、
う
ん、
そうそう、
なんかこうもっと身近に感じることって、このアースオーバーシュートデーのことってね、うん、これも一ついい切り口じゃないでしょうかね、もっと皆さんで。
そうだからこれもう先月繰り返しますけども、地球のオーバーシュートデーね、今年は7月の29日も終わってます、過ぎてますんでね、日本の場合は5月6日にもこの日は過ぎてますので、
そうですよ、そうなんですよ皆さん、うん、
で、うん、諦めないでね、
はい、
ここから先借金生活だけども、借金は少なく少なくね、これはだからエコな生活をすることによって、それはちょっとずつ、まあ、悪い方向にはいかないとは思いますけどね。はい、残念ながら今年はもうアースオーバーシュートで過ぎておりますので、それを肝に銘じてこれから先生活していきましょう、
はい、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はアースオーバーシュートデーというね、ちょっと言葉は難しいですけれども、
うん、
今はね地球に対しては借金生活なんですよ、
ね、
もう過ぎてるんですこの日はっていうねお話をしましたけれども、うん、
はいはい、どうだったでしょうか。
もしありましたらね、ご感想とかご意見もねいただきたいと思います。ファックスメールなど受け付けておりますので、宛先はこちらになります。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールでは masaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、皆さんお待ちしております。どしどしお寄せください。
今月も防災グッズ、
防災グッズ
ね当たりますからね、
はい、毎月1月まとめてね、はい、5名様、ね、
そうなんです、はい、
プレゼントいたします、
はい、メッセージと合わせてプレゼントもねご応募いただきたいと思います。お待ちしています、
はい、お待ちしておりますということで、正木明の地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。